皆さんこんばんは。今日は、4月7日、御子イエス・キリストのご受難の忍ぶ日であります。受難日礼拝を、これから、ですね、守ってまいりたいと思います。まずは、今日の御言葉からですね、お聞きしていきたいと思います。今日はですね、マルコによる福音書の、15章の、33節から、34節にですね、記されました、主イエスキリストの、十字架上の言葉からですね、御言葉に聞いていきたいと思います。マルコはですね、15章の、33節から34節、昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いたと。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ですね、という意味であると、そのようにしてですね、記されております。多くの人がですね、このようなですね、体験を、しているんだと思います。10年前のですね、あの東日本大震災ではですね、本当に、無念のうちに何万人もの人が亡くなっていきました。あの大津波が押し寄せまして、本当に流されてしまった人たち、本当に残念な思いだったでしょう。あるいは先の戦争で、原爆で、あるいは空襲で亡くなっていった人たち、なぜ と何が起きたんだと思いながら亡くなっていかれたと思うんです。このようにですね、人生には本当にその多くの、不条理があります。もし主イエスがですね、こう平穏のうちに神様を賛美されながら亡くなっていかれたとしたらですね、その主イエスは私たちと何の関わりもない人になってしまいます。神学者のですね、モルトマンという人がいますですね。で、このモルトマンの説教の中にですね、この無力の力強さというのがあるんですが、次のように、ですね、モルトマンが、語ってるんですね。イエスも我々と同じように生きて、同じように死の苦しみと不安を覚えられた。この事実がイエスと我々の距離感を縮めると。神の前では全てが受け入れられると。嘆き悲しむときは、嘆き悲しんでもよいと。イエスですら死に臨んで悲鳴して、悲鳴を上げて絶望したんだから、死の直面した時の我々の弱さとてですね、よしとされると。これは何よりも慰めになり癒しになるんじゃないかと、そのようにしてですね、語ってるんですね。すなわち神の子であり人の子でもある主イエスもご自身のですね、死に直面して本当に悲痛な叫びをあげたことがですね、慰めとなると言っているんですね。先ほど、詩編のですね、22編の 2節から3節を読んでいただきました、次のような、言葉ですね。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならないと記されてますが、主イエスはですね、この十字架上でエロイエロイラマサマクタニと叫んで息を引き取られましたけども、この叫びはですね、この詩編22編の冒頭の言葉ですね。弟子たちはですね、主イエスこそメシアだ、救い主と信じてですねついてきたんですが、そのメシアが本当に、無力にもですね十字架につけられてしまった。そして十字架上で絶望の言葉をですね叫んで亡くなっていったと。この方は本当にメシアだったのか、メシアがなぜ絶望して死んでいかれたのか、十字架のですねこの死からやがて復活されました主イエスに会った弟子たちはですね、この詩編22編を通してですね、主イエスの意味がですね一体何だったのかと考え始めたわけです。当然この弟子たちはですね、この詩編には親しんでいたわけですからですね、この詩編22を思い起こしていたに違いないと思うんです。この詩編22編にはですね、主イエスのこのご受難を予言するような言葉がですね、いっぱい記されてます。この福音書にあるですね、この人々のこのあざけりの言葉ですね、神の子だったらここから降りてこいだとか、いろんなですね言葉が、記されてますが、私を見る人は皆私をあざ笑い、唇を突き出して頭を振るうと、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろうと、詩編22編の8節から9節にそのように記されています。あの十字架の下でローマの兵士たちは主イエスの服をですねくじを引いて分けるわけですが、その光景も詩編22編のに引用されているわけですね。詩編22編の、17節から19節にねこうあるんですね。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕き、私の着物を分け合う、衣を取ろうとしてくじを引くと記されています。でしかも最後に詩編22編20節から21節にこう言ってるんです。主よ、あなただけは私を遠く離れないでくださいと、私の力の神よ、今すぐに私を助けてください、私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。このようにですね、記されているんですね。主イエスはですね、この人に捨てられて、神様にも捨てられてしまった。絶望の中に亡くなっていかれました。主イエスが十字架にかけられた時に、人々はイエスをあざけりました。そこから降りてこいとですね、ユダヤ人の王万歳とあざけりました。 もし神の子だったらそこから降りてこいと罵声を浴びせて唾も吐きかけたわけです。しかしですね、主イエスが息を引き取られた後ではあざけりは消えまして、その代わりにですね、本当に思いがけない言葉が語り始められるわけです。マルコはですね、主イエスのこの十字架をこの目撃したローマ軍のですね、百人隊長が本当にこの人は神の子であったと告白したと記してますが、このローマではですね、この皇帝が神の子と呼ばれました。そのローマ帝国を代表してその場にいたこの百人隊長がですね、皇帝の名によって処刑された主イエスをですね、神の子と呼んでいるんですよ。何がこのローマの兵士にこの言葉を言わしたんでしょうか。彼はですね、主イエスの十字架の死に神様の働きを見たんですよ。そこに確かに神様が働いておられる、そこに神様がおられることを感じたわけです。ですからこの出来事からですね、100年もしないうちにですね、このローマ帝国の至るところにこの主イエスが救い主とであると告白するキリスト教会が建てられていきました。なぜ主イエスのこの死がですね、人々の魂を揺さぶったんでしょうか。それはですね、この十字架とそれに続く復活が多くの人々を信じない者を信ずる者に変えていったわけであります。神様はですね、私たちの苦難と共におられるんですよ。それをですね、その象徴するようなことがですね、記されているんですが、ユダヤ人の、作家なんですが、エリ・ビーゼルというあの作家がいました。この人がはですね、このアウスビッツの強制収容所にですね入れられていたわけなんですが、そして生き残ってですね、そしてこの強制収容所の中でですね体験したことをですね、本に書いてるんですね。夜という本があります。何回かあのシース礼拝の中でもご紹介した、本でありますけどですね、夜です。本当にちょっと全部ご紹介するのもですね、本当にこう悲しいことですが、まあ、3人の人が、このアウスビッツの収容所の中でですね、ユダヤ人の人、大人の人が2人、もう1人は子供が処刑されるところをですね、目撃してるわけなんですね。で、その時にですね、その光景を見てですね、1人が叫んだっていうんですよ。神様はどこにおられるんだと。で、その時心の中である声がその人に答えているのを感じると、どこだって、ここにおられる、ここに処刑されている、そこにおられると記しているんですね。その後ビーゼルはですね、そのあるユダヤ人のラビに聞いたそうです。アウシビッツの後でですね、どうしてあなたは神を信ずることができるんですかと聞いたそうです。 するとラビはですね、アウシュビッツの後でどうして神を信じないでいられましょうかと答えたそうです。あのような苦難の中に神様が共におられると信じることができたからなんですね。だからなんですよ。苦難がですね、私たちに重くのしかかるときですね、私たちはしばしば言います。この苦しみはあなたなどにはわからない。そして私たちは心を閉ざして自分の世界に閉じこもってしまうんですよ。しかし主イエスの十字架の苦しみはですね、私たちのどのような苦しみよりも深いんです。主イエスは苦難の底で絶望しながらもですね、我が神我が神と叫ばれました。主イエスは神なしで死んでいかれました。しかし神は確かにそこにイエスと共におられたんです。イエスの叫びが私たちに伝えることはですね、聖書の神は私たちの苦しみを知っているんだと、まさにこのことが絶望のどん底にいる人を慰めるんだという事実なんですよ。私たちがこの苦難の中にあって誰もそれを理解してくれない時にもですね、神様はそこにおられるんですよ。その信仰が教会を形成していったんです。私たちもそのようにですね、この神様が確かにどのような苦しい時にもおられるんだ、だから乗り越えていこう、そういう思いを持ってですね、私たちは日々の馳せ場で歩んでまいりたい、そのように願わざるも得ません。どうか皆さんに主の豊かな祝福がありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、2023年ジラミ礼拝をこのように捧げることができまして感謝いたします。十字架上の神様のあの叫び、我が神我が神、あのように私たちもつい叫びたくなる時があります。どうか私たちのこの叫びをいつも聞いてくださいますように、その苦しみの中にあなたがいつもおられるということを信じて歩んでいくことができますように、どうか主よ導いてください。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。